はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは言い方のきつい選手どうするということで、メルマガの読者さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。今日のですね、ボイシーのトークテーマが、ハッシュタグ本音で話すにはということだったんですね。いただいたメルマガの読者さんからの質問が、これにちなんでるのかなと思ったので、これにちなんでですね、今日は言い方のきつい選手どうするという話をしていきます。で、私自身もこの読者さんの質問を受けて、あ、同じようなことあるよなって本当に共感できたんで、そんな意味も込めてですね、真剣に考えていきたいなと思っています。ということで質問読み上げます。三原先生こんにちは。メルマガの配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私のチームでは技術的に優れていてやる気もとても高い中心選手の子がいます。その子は練習中もよく声を出すのですが、もっとちゃんとやれよという感じで周囲に言い方がきついですと。なるほどね。とはいえただ怒鳴っているというのではなくて、内容としてはとても正しいことを言っているようにも思います。指導者としてその子にどう注意していいのか分かりません。どうしたらいいでしょうか、という質問です。ありがとうございます。これね、めちゃくちゃ分かるんですよね。多分この質問者さん、教えてらっしゃる年代がね、ちょっと書いてないんですけれども、もしかすると少しカテゴリーが上、高校生とか、中学生でも結構強いチームなのかな、どうなんだろう、と思ったんですね。というのはこの選手多分いい選手だと思うんですよ。技術が優れていてやる気も高いね、中心選手の子でしょ。で、向上心が強くて、だからこそ周りにレベルの高いものを要求する、こういう選手いますよね。私はね、そんな選手はむしろ称賛すべきじゃないかなっていうふうに思うんです。バスケットボールってやっぱコミュニケーションがすごく大事なスポーツですよね。で、コミュニケーションの、数が許されてるっていうかね、他の競技に比べて、例えば、そうだな、ラグビーとかって監督コーチは、基本的にベンチに入らないじゃないですか。で、それが監督コーチはね、バスケットはコーチベンチにいて、でサイドラインで立ち上がることすら許されているという競技、それからタイムアウトとかも多いでしょ。でそういう中で、選手同士、選手とコーチが会話する機会が多い、そういうことが許されている種目だから、やっぱり話をしていくってことはすごく称賛されるべきことなんですよね。で、その子は自らがこう言うことでチームを、底上げする存在っていう意味では、もうリーダーシップそのものなので、全くな問題がないようにすら私はこの質問を聞いて思うんですよね。とはいえね、その質問者さんの言うように、ちょっと言い方がきついから、ここまで言わせちゃっていいのかなっていうか、私はほっといていいのかなこの子っていう、なんか気になる気持ちもすっごくわかるんですよね。で、私も過去にこういう経験たくさんあったんで、その経験からお話をしていくと、3つのポイントをチェックしたらいいかなと思ってます。1つ目は選手同士の関係ですね。で、2つ目がその発言の内容、あと最後の3つ目がその子に聞く耳があるかどうか、この3つ、これを押さえておくといいんじゃないかなということで、ぜひ参考にしてほしいと思います。で、1つ目がね、選手同士の関係なんですけど、勝ち気な A 君ね、 A 君がやや弱気な B 君にばっかりいろいろ言う、こういうことよくあるんですよね。 B 君がミスすると、何やってんだよ、ちゃんと取れよというようなことを言ってね。で、それが多く起こるので、先生としてはちょっと A 君言い過ぎじゃないかな、どうしようかなっていう心配ってことですよね。で、この時によく言う A 君と言われることが多い B 君、この A 君 B 君の関係をまず考えて、 B 君の気持ちはどうなんだろうなっていうふうに考えるんですね。で、 B 君に声かけてね、そのいろいろ A 君に言ってもらってるけど、どんな気持ちって嫌じゃないのっていうことを聞いたり、場合によっては私と A 君 B 君3人で先生が入ってこう話し合いをしたりっていうことがあってもいいのかなと思います。で、本当に B 君がその言われることで悩んでるっていうんであれば、 A 君のためにもね、 B 君のためはもちろんだけど、 A 君のためにもやっぱりその言い方だとかは改善する必要があると思うんですけど、私の経験上ね、結構こういうことあったんですけど、2人の関係はむしろ悪くなくて仲がいいぐらいっていうことも多いんですよね。仲がいいからこそコート上では結構こう言うっていうことが結構あって、でむしろ B 君も A 君にこうやって言ってもらって上手くなれてることがあるから、むしろ感謝してますぐらいのことが多いので、直接この A 君 B 君の気持ちを聞いてみるっていうことは、先生としてやってみていいのかなと思いました。だから選手同士のこう関係を見る、 ね、どんな気持ちで聞いてるのかな、どんな気持ちで言ってるのかなっていうのを、まあ日常の会話の中で聞いて確かめていく、うん、むしろ関係が悪いというよりは仲がいいということが私は多かったので、ぜひその辺チェックしてみるといいと思います、うん、そして2つ目が A 君がどんなことを言ってるかっていうことにも、まあ、ちゃんと注意した方がよくて、その注意するっていうのはね、気にしておいた方がよくて、その A 君が何か発言するわということによって A 君も B 君もチームみんなも成長に向かってるかっていうのがキーワードなんですね。これもう一回大事なんで言いますけど、 A 君の発言によって A 君自身も B 君もチーム全体も成長に向かってるかっていうのがキーワードなんですよ。うん、それこそね、先生が生徒に言う言葉もそうだけど、単なるダメ出しとかね、単なるこう感情表現だけだったらそれは成長に向かわないじゃないですか。だけどそこがね、技術的な追求があって具体的なアドバイスがあって、でも言い方はちょっときついということであれば多くの場合問題がないと思います、うん、ね、何やってんだちゃんと取れよって言った後にボール取るときはこういうふうに手をこう広げてとかね、膝をもっと曲げてとか、うん、もう一歩こっちに行けばいいんだよ、でやってみろよって、お前だったらできるからっていうような言い方だったら全然問題ないですよね。で、先ほどの話で B 君言われてる方はそれにむしろ感謝してるということであれば、変にそれをね止める必要も何もないので、まあ、その辺の内容をよく見て成長してるかどうかっていうところね、うん、逆に言うと単なる感情でねイライラしてね、だからお前使えねえんだよっていうふうに言うだけとかね、うん、顔の表情が本当ネガティブだとかっていうことは、それは A 君の将来のためにも、君はね自覚してないかもしれないけどこういうふうに見えるよと、私には見えるよと、うん、どう思うっていうことを言ってもいいかなと思いますから、その辺はね確認してみるといいと思います。で、最後はその A 君自身にもその聞く耳があるかどうかってことですね。 A 君は人にこうものを言う、人に要求することも多い立場だけれども、逆にね仲間から同じように何かアドバイスを受けた時に、おおやってみるよっていうふうに言える子なのか、それとも、先生コーチから何か助言をもらった時に分かりましたっていうふうに、そういうふうに謙虚に聞けるのかどうかっていうところですね、まあ、コーチのアドバイス聞かないと、他のチームメイトの話も聞かない、だけど自分が言うだけ言うみたいなのは、まあ、いわゆる天狗の状態なので、まあ、これはねやっぱりその子のためにも1対1で話を聞いて改善を促すことが必要かなと思います。ただこれもね、私の経験上この手のタイプの子はですね、向上心が強いなので、そのまあ、仮に一瞬天狗状態になったとしてもちゃんと話すとねすぐ分かってくれますよ、うん、で私がよく言ってたのは、ね、やっぱきつい言い方しちゃってこう要求した分、それに応えたら仲間がいいプレーをしたら同じぐらいの熱量で褒めようねと、うん、おいしっかり取れよって言った強さと同じぐらいに取ったらナイスキャッチって言ってあげようねということは結構私はよく、うん、伝えるかなっていうことですね。あとはその言ったら自分もやろうねっていうことね、これはやっぱり大事ですよね、うん、やっぱりそのぐらいのシュート入れようよっていうふうに言って、で入れるためにはねちゃんとボール掴んで、バックボードにボールぶつけて、ね、こういうふうに打てばいいんだよっていうふうに言って、でシュート入れたら大げさに褒めてあげる、でじゃあ自分もそういう機会があったらちゃんと入れるっていうね、そういったからこそ自分もやろうねということを伝えていくと、大体この A 君のタイプの子っていうのはですね、やっぱり上手くなりたい、勝ちたいっていう気持ちが強いので、うん、それをやっぱり、やってくれる、そういうリーダーになるような存在だったことが私は多いですね、うん、でもしそういうことをコーチが言った、先生が言ったことに対して A 君が答えたときは、それこそ先生はですね A 君のことを全員の前で大げさに褒めるということをするといいと思います。まあ、こんなね、コミュニケーションができてくると、この活発ないろんなことがこう会話ができるボトムアップ型のチームにどんどん育っていくんじゃないかなという私のね、実体験からアドバイスをさせていただきました。ぜひともね、頑張っていただいて、その A 君をいい意味で中心に添えてですね、いいチーム作っていっていただければなと思います。はい、では、ありがとうございました。今日の参考文献、しょっちゅう紹介してる本ですけど、畑先生のボトムアップ理論、漫画で見るボトムアップ理論、これね、すごくいい本なので、ぜひぜひこれも、読んでみてください。毎日更新の励みになります。ぜひグッドのボタン、そして、いいねのボタンとグッドは一緒ですねチャンネルのフォローよろしくお願いいたします。また何か一言あればコメントいただきたいと思いますので、ぜひぜひコメントお待ちしております。お手元そのままでお付き合いください。ボイシーの方でいただいたコメント読み上げていきます。はい、ということで、昨日からですね、各ポッドキャスト、それから、スポーティファイかな、アマゾンポッドキャストとか、アップルポッドキャスト、スポーティファイ、 などなど、あとスタンド FM かなどで同時配信をしております。あと YouTube ですね、いろんなところでマルチ配信をしておりますが、ボイシーの方でいただいたコメントは、優先的に読み上げるということをしています。昨日の放送、努力は夢中に勝てないというね、これ結構いいタイトルですね、はい。この放送まだ聞いてないよという方はこのチャプターのリンクからぜひ聞いてみてください。努力は夢中に勝てない、マーシーさん、確かに先日生徒から2対2の練習のしたいという話がありとても嬉しかったですと。やっぱこういうね、実習生に任せるのも大切ですよねということでね、マーシーさんコメントありがとうございます。影島さん、取り上げていただきありがとうございました。昨日のコメントにも似たようなものがありましたが、レベル別ポジション別で練習する時間はあってもいいと思いますか？ポジション別の中でもレベル差はありますが、ということで、これはもちろんあっていいと思いますよ。はい。まあ、いろんな方法でね、やってみる。やっぱり変化のある繰り返しということが大事かと思いますので、取り組んでみてください。松井さん、うちのミニバスの男の子で一人いますと。加入して8ヶ月でスタメン。公式戦では得点もスティールもリバウンドもボール運びもパスもしてくれます。保護者さんにお聞きしたところ、バスケがもう楽しくて仕方がないと。お聞きしました、その子は夢中なんでしょうね、成長を見守りますということで、素晴らしいですね。そういう環境を与えてあげた松井さんが素晴らしいのかなと思います。コメントありがとうございます。宮崎先生、夢中、最後の夢中になる仕掛けという言葉がとても響きました。外的要因より内的要因による動機づけが必ず勝りますよねと。逆に今の3年生はまたキャラクターが違うので、昨年とは違う角度から仕掛けや仕掛け作り、本気になる声掛けをしようと思ってますということでね、宮崎先生またね、いろんなチーム作りやってみていただいて、また発信をお待ちしております。七尾さん、今の長男にぴったり、また素晴らしい言葉だと思って聞いてました。子供と一緒に体育館に行った際はあと10本シュートが入ったら帰るなど、帰る時間が予定より遅くなることが多いですと。そうですね、本当に好きな子はもうやめろって言ってもやりますからね、そのぐらいの子育てたいですよね。はい、ありがとうございます。あとお二人、平田さん、子供たちを夢中にさせるために楽しいと思えることを追求していきたいと思いますということでね、やっぱその気持ち、やっぱ指導者が楽しまないとね、いけないかなと思いますので、はい、平田さんありがとうございます。最後、つかぽんさん、昔この放送でおすすめの映画というタイトルの話がありましたが、私は日はまた昇るという映画が一番好きでおすすめですと。涙腺の弱い私は1リットルの涙を流しました。プロジェクト X でも取り上げられた話ですが、日本ビクターの VHS 開発に際しリーダーとして奮闘する男の物語です。ラストシーンで部下に対して夢中にさせてくれてありがとうと言ったのを思い出しました。人生の中でも夢中になり何かを追い求めることは努力に勝ると思いますし、とても素敵です。そんな人生が理想ですということで、いいお話をありがとうございました。はい、ということで、ボイシーの方ではコメント読み上げております。もうすぐボイシーのフォロワーさんが1200人かな、嬉しいですね。数えてみると今日の放送で253回目ということで、毎日放送していきますので、また明日の放送でぜひぜひお会いしましょう。最後にオンラインコミュニティバスケの大学研究室というものがあります。頑張る指導者を一人にしないというコンセプトで、指導者ってやっぱりどうしてもこう、なんていうか孤独じゃないですか、ね、決断一人しなきゃいけないし、だけど仲間で一緒に頑張っていこうねというコミュニティになってますので、ぜひもう一歩こう成長したいという指導者の方はですね、お待ちしております。この放送の説明欄からバスケの大学研究室の案内ページ一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。